今夜も始まりましたインディーズナイト 83MHz アイ&うらら FM 毎週火曜21時から1時間レギュラー放送でお送りしております。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組でございます。
そして今週第1週目のラジオパーソナリティを務めさせていただきます、
シンガーソングライターのユニです。どうぞ60分間よろしくお願いします。
イエイエイエイ。はい、ということで皆様いかがお過ごしでしょうか。今放送が7月やんね。暑いね、きっとね、多分ね。今ね、なんかね、今日はね、寒いよ。すんごい寒い。あのね、ユニはね、早朝、あのね、早起きすごい苦手なのよね。で、あの、その早朝にね、苦手な理由っていうのがね、あの、お腹を壊す。あの、寒くてさ、お腹すぐ壊れちゃうんだよね。だからあの早い時間の労働はちょっとユニはできないので、ちょっとラジオを通じて皆様にねお伝えしておこうかななんて思います。なんかすっげえ笑われてんだけど。でもね、あの腹巻きは苦手です。腹なんかお腹がねこうねギュッて締まっちゃうので、ちょっとユニ的にはあんまり苦手だから、あの嫌がらせで腹巻きをプレゼントするのはやめてください。はい、ということでこんな感じで60分間やっていきたいと思いますが、今回もあの素敵なゲストさんお呼びしておりますので、最後まで楽しんでってください。それではじゃあスタートしていこうかな。レッツスタート。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、改めましてこんばんは、インディーズナイト1週目ユニです。本日の放送はなんか最近すごくお世話になってます、池袋ラジオスタジオレディオーからお届けしております。そして今月はいつも通りの放送となりますが、まあ今回もねあのゲストさんを呼んでるのでお呼びしたいと思います。シンガーソングライターの桃山月香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最初からなんかずっとも
うライコラインの必死だった。
笑いっぱなしっぽいんですけど、
え、アーティストとファンをつなぐみたいなちゃんとコンセプトがあるんですよね。
ありますよ。
あんな冒頭からお腹やるみたいな話でいいの？
いいの、いいの、いいの。それがあの、まあ、ユニスタイルと言いますか。あの皆様にねこれを慣れさせていく感じにはなってるんですけど、
いやあと2分だな、ね、あと1分だなって思いながら聞いてたんですよ、うん、ちゃんと喉を潤さなきゃなとか水飲んだりしてたんですけど、
そうだったね、
服かと思って危ねえ。
そう、こんなね、こんなね、ユニちゃんのためにね、あのね、優しい人が来てくれるんよ。ありがたいね。ありがとうございます。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあちょっと進めていきますよ。はい、前半戦、はい、リスナーに聞いたあなたの〇〇というコーナーをやってます。うんうん、はい、ユニのね、インスタグラムに出題されるお題に対して、リスナーのみんなが赤裸々なエピソードを送ってくれるコーナー。はい、で後半戦は、ユニのアラウンドザジュークボックスをいつもやってるんだけどお休みして、今回はユニのリスペクトチョイスのコーナーをやります。はいはい、でこのコーナーではゲストさん 月花様をぺちゃくちゃおしゃべりをしながらどんどん深掘っていっちゃうコーナーだぞ、
は
い、コーナーだぞって書いてあるはい。で本日はこの順番で進行していくので、はい、最後まで楽しんでてください。はい。そしてじゃあお題を言いたいかなと思います。
はい。
リスナーに聞いたあなたの〇〇、今回のテーマ、あなたが体験または耳にした怖いエピソードは。
階段。
まあでもあれです、いろんな怖いあるから。
確かに。
そう、いろんな怖いのテーマで事前に私の SNS で募集しました。
へ
ー。はい、ご協力してくれた人みんなありがとう。
ありがとうございます。楽しみです。
はい、ということでじゃあ早速エピソードを話していきたいと思います。
うん、
うん、ラジオネーム RN ジャックスさん、エレベーターに乗ってて、これ故障するんじゃって思ってたら本当に故障した思い出。
すごい。以上。なんか虫の知らせじゃないけど勘が働いたんだ。
多分あれじゃないですか、乗った時になんか異音がしたんじゃん。ああーみたいな。ああーみたいな。
変な異音の表現だ。ゴーとかガタンとかかと思った。
確かに。
あーっていう。
ああーみたいな。なんかこうキリキリキリみたいな音が。
その表現が怖いわ。
やばい、やばいな。ラジオパーソナリティ怖い説ある。やべえ。
あ、でも怖いですね。
そう。
ちょっと、なんていうか、密閉されてる空間だから余計怖い。
いや、絶対怖いですよ。こんな。
ガーって落ちちゃう妄想とかしません？
てか、だって、エスカレーターが急に止まったら怖くないですか？
エスカレーター怖い。
怖いよね、うん。ほら。なんだ？
え、なになに？喧嘩？喧嘩か？
喧嘩か？やんのか？まあなんかそうそう、そういうエピソードを送ってくれました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう。なんかこんな感じのはね、うんうん、結構多いんですよ、今回。
うんうん、
で、次の方、ラジオネーム、伊豆さん。いや、これ怖い。車の運転中、子供が自転車で飛び出してきたとき。急ブレーキを踏みながら、警察や救急車親を呼ぶのを瞬時に考えました。
うん、
以上。
怖いね。
いや
ー、血の気引きますね。
怖いっすね。でもまあ自分がちっちゃい頃考えるとね、やっぱ突っ込むよね、うん、
いや本当に
本当申し訳ないんだけど、やっぱりなんか考えないんだよね。いけるって思っちゃうんだよね。
私ね、大人になっても、うん、今日突っ込みました。
え、今日？
今日急いでたんでね、ここ来るの。
聞こうか。
自分から言いたくないな。
ちょっと聞きてえな。
ちょっと本当に怖い思いをしました。これは冒頭に怖い話だよって言ってもいいぐらい怖い話です。
え、ちょっと聞きたいんだけど。残り時間でいけるな、これ多分な。ちょっと聞きてえな。
いや、もうユミさんご存知なんですけど。
ええ。
今日ディレクターさん、あ、ディレクターさんって言っていいですかね、ディレクターさんとユミさんと3人で待ち合わせをして、うん、スタジオまで連れてってもらうっていう話だったんですよ、
うんうん、
で、あのドンキの前って言われてて、駅のね、うん、で池袋のスタジオなんで池袋のドンキに決まってるじゃないですか、
うん、
私新宿のドンキの前で待ってたんですよね。
怖
めちゃくちゃ慌てて戻って
怖い
無事突っ込み走ってきました。どうですか、私の走ってきた姿は。すぐ見つけてくれましたよね。
そう、なんかあの今日あの初対面なんですよ。
そうなの。
なんだけど、あの明らかに一人だけすげえわたわたしてて、髪の毛がちょっと乱れた人がいて、
怖
っ、絶対あの人やって思って、
ね、初めましてなのにあーって言ってくれましたもんね。
おはようございます
めっちゃ怖かったマジで。
いやー怖いっすね。
はい、すいません、リスナーさんの話にしましょう。
いやいやいや、やっぱりね、あのね、いろいろありますよ。はい、ということでじゃあ次行こうか。
また呼んでくださいね。本当
ぜひ呼びます。遅刻
しないんで。
ぜひ呼びます
。次は。
よろしくお願いします。
はい、次お願いします。
はい。ということで、じゃあ、次の人行きたいと思います。ラジオネーム、ハードロックお兄さん。ハードロックしか聞かないのかな？わかんないけど。はい。小さいから、家の敷地内にある倉庫から、キャンピングカーに飛び乗って遊んでて。
うん、
ある時、 倉庫とキャンピングカーの間を両手足を突っ張らせながら登っていた時、
はいはいはいはい、サスケみたいなやつだ、
手を滑らせて、キャンピングカーのアンテナ古くて折れて尖っていた、そこに、手首をブスッといきました。幸い地面に足がついていたのと皮膚と肉の間をきれいに貫通していたため、大量出血にはならなかったけど、
危な
ーかっこ笑
う、笑うなハードロック兄さん笑うな
怒られとるよで、腕骨折しない限りは病院に行かないので、この時も行ってません。みんなも気をつけてって。
ロックですね。
ハードロックお兄さんより。
え、怖い。
はい、メッセージが来ました。いや、これめちゃめちゃ怖い話よ。
血がいっぱい出ちゃうよ、血管近いから危な
かった。そうだよね、だから 運がめちゃめちゃいいよね、この話ね。
それに古くなってるから変な菌とか入って危なかったですよね。
本当だよ、錆びてるし。ちゃんと病院行けよ、みんな。ダメだよ、一人で解決しちゃ。
本当だ。
はい。ということでね、じゃあちょっと曲の方紹介したいんですけど、
はい、
すごい暗い、なんかね、怖い話いっぱいだったから、ちょっと聞いてください。ミンミで、シャナナ。はい、お送りしたナンバーはミンミのシャナナでした。シャナナナナナナはね、ちょっとこういうの聞いてないとやってらんない内容ではある。
ちょっとリフレッシュしましたね。
そう、リフレッシュを兼ねてね、うんうんうん、はい、ということでじゃあ元気に次のラジオネーム呼びたいと思います、はい、ラジオネームポジポジさん、最近よく現れるね、
うん、
ちょっとね長いです、いきます。昔初めてコンビニの夜勤バイトをした時、お客さんの数が少ないことからワンオペで仕事をしてました、当時の防犯カメラは人物を人物を捉えると赤いランプ、音を捉えると緑のランプがつくようになってて、
なんかもう怖くなってきた。
そういう話です。バックヤードにいても、うん、それでお客さんが来るのを確認できる仕組みでした、はあ、はい。でガラス扉を開ける冷蔵庫の後ろ側、あれですね、あのペットボトルとかが多分入ってるところ、はいはい、そうそうそう、を後ろ側を通って休憩室に進めるようになってて、でそこで休憩しながら監視カメラを眺めていると、その冷蔵庫の中を映し出す映像に両方のランプが一瞬だけ点滅し、気のせいかなと思っていた次の瞬間、両方のランプが点灯したまま全く消えない、僕がいる部屋の真横にその冷蔵庫の部屋があり、恐怖を感じた瞬間、店内の棚の商品がいきなり崩れ始め、誰もいないのに入り口が開き始めました。その瞬間、あれ？でもこの棚の商品戻すの俺だよな、あれ？怒られるのも俺なんだよな、
そんな発想なる？
とめちゃくちゃ腹が立ちました。そして、何事もなかったように棚をきれいにして朝を迎えましたとさ、
おしまいじゃないのよ。
以上です。
ポジポジさん、
ポジポジさん。で、あのね、これ結構長かったんですよ本当は、
うん、
結構めちゃめちゃ長い文章送ってきてくれたんだけど、ちょっとあの省略化してもいいっつって省略してやっとこの長さです。
まあこれ以上はでも削れないですね。
そう、これ以上はちょっと削れない、
ずっと音声が点灯してるの怖いわ。
怖いよ、
わーってことでしょ。
そう、だから音は多分鳴ってないけど音声は何かを捉えてるんで、ずっと
怖い、
超怖い。てか夜勤バイトで一人は嫌だ。
確かに。
そもそも論。
本当ですね。
うん。嫌だ。
それだって私途中まで、いや、ランプの故障だよって言おうと思ったんですけど、
うん、
商品崩れたってことはってことでしょう。
せやで。
せやな。
せやで。
怖
で、切れるんだよ、ポジポジさん。
おかしいよ。全然ポジティブな気持ちにさせてくんねえじゃん。怖
怒っちゃったんだよ。最終的に。
俺だよな。
俺直すんだけど、つって。お前ふざけるんだよ。やめろよ。
へ
ぇ怒っちゃったっていうエピソード。
まあそこで怒れたからその後の被害は多分なかったんですよね。
いや多分そうだと思う。
ポジポジさんにアピールしても相手にしてくんないって思った
の
かもしれない。
そう気づいちゃったんだろうねきっとね。あのもしかして言ってるかもしれないしねこれね。あの俺も落とすんだけどみたいな感じで
言ってそう
言ってそうとか
怖ポジポジ怖
ポジポジが怖い。
次聞きたい。
やばい。あでもねそうなんですよ。とりあえず今集まったトークが今ので最後になるんですが、
なるほど、こんな気持ちで終わるのか。
あの基本こんな感じです。本当そのまま言ってるので。
すごいですね皆さん、めちゃくちゃちゃんとしっかりエピソード持ってるんだ。
そうみんな持ってるんだよね。でだから前回も同じテーマのをこの時期ぐらいに募集したことがあった。その時もあのなんかふと家の中にその白いなんか腕とかがファッて
ふって
なんか見えるっていうエピソードを送ってきてくれた人がおったりとかいましたね。
21時から22時の放送なのにやめてあげてよ。
いじめだねこれね。いやでもほらさ、やば夏だからさ、そういうエピソードいいかなって思って。
収録日の今日めちゃくちゃ寒いですよ。
そう
雨降ってたからね。
めっちゃ寒い。そうだからね、2つの意味でこう鳥肌を立たせております。私たちレディーホールから鳥肌込みでお送りしております。
こんな高いビルから。
本当だよ、結構ね設備完璧なところで鳥肌立たせて言ってるけれどね。
やだな。
なんか怖いのあります？怖い経験した。
そうですね、まあ、今日がまさに怖かったですけど、
うん、
あるそうな、
うん、
なんかあの、
うん、
両親が結構音楽ちゃんと凝ってて、
こう
コンポとかスピーカーとか高いものがちゃんと家に揃ってるみたいな、
お
スタジオみたいな、
素敵、うん、
感じだったんです。ちっちゃい時のイメージが、
うんうん、
でそれ触っちゃいけないよって言われてたんですけど、
うん、
なんか、
うん、
急に夜起きて気になって、
うん、
そのコンポたちが
気になるね。
見に行ったら、
うん、
燃えてた。
え？ちょっと待って。あれ？
なんかそれこそ勘じゃないけど、なんか見に行きたくなって、
はあ、
行ったら、
うん、
燃えてて、
やば。
なんか何が起こったか分かんなくってギャン泣きして、
はあ、
そしたらなんか両親来て、
うん、
バスタオルとかで叩いて火消してました。
はあ、え、なん？え？なんで？
分かんないけど。
なんでだろう。
なんかまあ古いからパチパチってなっちゃったのかな。
あ、そういうことですか。いや怖っ。それは普通に、あでも私も家電関係はあるわ、
うん、
なんか古いドライヤーを、
はい、
あの電気つくか確認しようと思ってコンセントにねこうプスって刺して、
はい、
カチッてスイッチ入れたんですよ。したらあのドライヤーとそのケーブルの根元、
うん、
あの火花散って
わ
ーパーンってなって、ちょっとだけここ焼けました。
危な
ということで、
はい、
いかがだったでしょうか。最後の曲をお送りしたいと思います。いきます。フィールソーバットでバリバリ最強ナンバーワン。インディーズナイト。はい、ということで前半いかがだったでしょうか。本日の放送、池袋ラジオ、間違えた、池袋ラジオスタジオレディオからお送りしております。まあいろんな怖いエピソードあったね。
ありましたね。
意外とでも心霊系が今回は少なかった、
うんうん、
うんうん、 なんか生々しい、
そうですね、
生々しい系の怖い話が多かったですね、はい、ということで、じゃあね、そんな私のね無茶ぶりとかにね一生懸命答えてくださったこの心優しいゲストさんのですね、あの深掘りをやっていきたいと
思います。お願いします。
はい、ということでユニのリスペクトチョイス。はい、じゃあ改めましてシンガーソングライターの桃山月香さんです。
よろしくお願いします。
はい、ということで、はい、じゃあなんか軽く自己紹介とか聞いてもいいんですかね。
はい、シンガーソングライターの桃山月香です。曲を歌詞を作ってライブ活動、あと CD 制作などなどをメインにしてます。あとお芝居もちょっとやってたりとか、うん、あとお聞きの市川うらら FM で番組を持っていたりとか、いろいろやりたいなと思っている女です。
女です、はい、はい、ということでこちらの女を、はい、今回は深掘っていきたいと思います、
うん、はい、ということで、ほう、神奈川県出身。
そうです、
同じだ。
え、どこですか。
私はあの山がいっぱいある箱根というところから生まれました。
箱根か、
はい、多分このラジオで話するの初めてかな。多分そうですね。そうそうそうそう。
私、藤沢出身なんですよ。
あ、いや、
だから、遊びに行くちゃんとってなったら、箱根めっちゃ行ってました。
すごっ、うん、近
っ、近いっすね。
藤沢。藤沢っつったらあれですね。あの、駅前に、なんだ、建物あって、オーパか。
あー、オーパね。あ、すごい、地元
ワーク。あそこが、
服買ってました。
そう、あそこが青春のバイブルということで。
本当に。
超地元の話。はい、ということで
AB 型、
うんうんうん、
15歳の時にギターと出会って作詞作曲を始める。
お家にギターが置いてあったんですか。
いや、ギターは自分で買ったんですけど、
お、
後々父がギター持ってたのを知って、うん、初めてからもらいました。
あ、へえ、そういうことですか、
うんうん、
え、これはでもなんで15歳の時にあ、ギターやりたいってなったの。
あの、高校生の時にずっと中学までスポーツ系の部活、クラブチームだったんですけど、
はい、
高校でなんかどんな部活がいいかなって、部活紹介みたいなあるじゃないですか、最初の朝礼みたいなので、
はいはいはいはい、
あの時に軽音楽部の先輩たちが体育館で全校生徒の前でライブしてて、かっこいいってなって。
なるほどね。
初めて生のバンドの演奏を見たんですよね。
あー、なるほど、はいはいはい、はい、
で、あ、バンドいいなって思って軽音楽部に入って、うん、で最初何もできなかったからボーカルだったんですけど、
うん、
やっぱボーカルって自分の練習時間あんまりなくって、
うん、
なんて言うんですかね、そのスタジオでも合わせるだけとかだし、はいはい、うん、自宅で練習っていうのもなんかあんまり当時何もしてなかったんで、
うんうんうん、
楽器始めてみようかなと思って、
うん、
ギターを始めたのもありますし、
ほ、
ゆいさんがめっちゃもうみんな大好きで、
はいはいはい、
私は好きじゃなかったの
正直ね。
今大好きなんですけど、うん、本当に影響されて同じような曲作ってるんですけどそう、似てるねって言われたら嬉しいぐらい、その、うん、なんですか、リスペクト曲みたいなのを作ったりとか、
なるほど、
してるぐらい好きなんですけど、当時なんか女の子がギターを持ってたら売れるんでしょってうがった見方をしてて、私が売れたいのに、
ま
あ、
そうね、
女の子が売れてるっていうのがすごくなんかモヤモヤしてて、
そうね、フィルターかかるね、う
ん、何にも売れてないのにライバル視してたから好きじゃなかったんですけど、
うんうんうんうん、
まあどんな程度ですかって聞いたらめちゃくちゃ好きになっちゃって、未だに大好きです
そうか、なるほどね。そう
でギター始めたんです。
あ、それでギターを始めるようになったと。
はい、
はあ、なるほどですね。でもすごいいろんな作品出てるし、なんかいろんな活動してません。
そうなんですよ、ちょっと収集つかないですね。
うん、すごいっすねマルチ本当に。
ありがとうございます。
うん、前回ね、ゲストさん、サリコさんという方がいらっしゃった時にですね、うんうん、ユニちゃんですね、ゲームの話になると、喋りが止まらないっていうね、
伺いましたよ。
ご指摘を、はい、されまして、大変反省してるんですけど、ちょっとだけ、ちょっとだけ、ちょっとだけで、CM の、なんか、ぷよぷよの、ぷよぷよクエストっていうやつの、なんか CM のやつ、はい、これ、曲ですか。
いえ、 これはゲームの宣伝のお芝居で役者として出ました、うん、
すげえ。もうこれ以上掘っちゃいけない。
なんかでかい巨大プヨが、うん、ドーンって街に現れて、
うん、
わー大きいみたいなリアクション取ってプヨに襲われるみたいな
そう
シーンでした。
私見たことあるかもしれないね。じゃあもしかしたら
結構流れてたかも。
やばい。ちょっとみんなで見よう。
はず
みんなでちょっと見てこうね。はい、じゃあもうやめます。
はい。
はい、ということで、じゃあ次行くよ。マイブーム。
マイブームなんて書いたっけ。
マイブーム、これイカの塩辛。
あ、そうです。
うん、
それこそこの前も箱根で買いました。取り寄せた。
は？そうなんすか。
はい、
取り寄せたの？
なんかでっかい瓶で。
ほう。
塩辛最近好きなんですよね。もともとなんかそういう当て系は好きだったんですけど。
うんうんうんうん。
超ハマってます今。
塩辛？
うん。つつうらうら。静岡とかから買ったりした。
え、すご。
はい。
私でもちっちゃい時にね、イカの塩辛好きすぎてね、そのままね、熱出しちゃったことある。
え
食べすぎて。
やばあれですよね、醤油一気飲みして高熱出るみたいなことだよね。
そうそうそう。
塩分取りすぎってことですよね。
そうそうそう。
怖え。え、コーナー続いてる
知らんくて。なんか、なんだ、サイズ、10センチくらいの、10センチ、うん、なんか、5センチぐらいか。だいたいそれぐらいの、なんかプラスチックの、ケースに入ってる塩辛のやつを好きで、全部を一気に食べちゃったの。そしたら、あれなんかクラクラするっつって、一人で勝手になんか熱出してた。
危な
ー。親は気づいてない。
触れてないだけじゃないですか。
そういうこと。突っ込まれもしないの。ちょっとユニちゃんの家庭やばくないそれ。
あ、塩辛美味しいですよね。ちょっと気持ちはわかります。
ちょっとね、美味しかったんだっていう話なんだけど、うん、なんかもう一個ね、そのマイブームでね、なんか気になること書いてあってね、ね、うん、建物の壊し方の妄想って何。
あ、そう。もうゲームの話になっちゃう。
あ、やべ、ちょっと気をつけよう。
最近めっちゃフォートナイトやってるんですよ。
あ、そういうこと。
だからなんかビルとか建築物見ると、こっから登ったらここから壊せるなとか、こっち建築再構築してとか、すっごい思っちゃうの。
そうだな、ゲーマーとして一言言えるとしたら、その発想すげえわかる。
ですよね。
わかる。
絶対ここ宝物あるみたいな。
そうだね。ここの壁登れるとか。
屋根の壁の
思う。すごい思うよ。
でもこれ以上はダメです。
これ以上言ったらね、私止まらなくなっちゃうからね。ちょっと我慢したいと思います。
はい。
そう、こんな感じでね、いつもねゲストさんを紹介してっているんですけど、うん、いやー、でもやっぱ趣味も多趣味だね。うん、落語、お笑い、ラジオ、野球。
野球も見ますね。
見るんだ。
はい、やらないけどキャッチボールぐらいです。
あ、でもキャッチボールはするんだ。
はい、
はあ。でも学生時代に入ってた部活はあれだ、サッカーとバドミントン。
はい。
あ、そうなんだ。へえ。女の子のサッカー。
一応大会は女子チームだったんですけど、
うん、
学校のグラウンドで男女で一緒に練習してました、
うん、へえ。それは いくつからいくつ。
小学校3年生から6年生までにサッカーやって、うん、中学でバドミントンにしました。
はあ、すげえ、超スポーツ女子だ。
そうなんですよ。
はあ、今も体を動かすのは好き。
そうですね。本当に
今日も走ってたもんね。
あれはね、本意じゃないやつ。
動かすのが好きだ。あー、走りたいっつって。そっか、
はい、
なるほどな。ふんふんふんふん。チャームポイント、まあもうチャームポイントに関してはもうあれだね、今もうこうやって喋ってて思うけど、笑顔ね。
はい、
そうね。
そうなんです。
そうね。ちょっと伸びる耳たぶに関しては今ヘッドホンつけちゃってるから、
漏れちゃってるから、すんごい伸びるんですよ。見える？
見ていいの？ちょっと感想言うね。
いきますね。これぐらいね。
うん。え？すげえ伸びない？
わかります？
え？すごっ。500円玉ぐらい。
そんぐらいかも。
うん、多分本当に500円玉ぐらいだ。
そう、すごい伸びるんですよ。
すっご、なんでなんでそんな伸びるん。
なんか多分自分で伸ばしてたのもあるかもしれない。
え、
聞く耳になるとお金持ちだよって母が言ってたんで。
そういうこと、うん、で何、ちっちゃい頃からこうウニウニしてた。
ずっと伸ばしてました。こう、なんて言うんですか、中指と人差し指に挟んで親指で引っ張るみたいな。
え、中指と人差し指を、
はい、あの人差し指と親指でつまんで引っ張るだけだったら縦に伸びるだけなんですよね、
うん、あ、はいはいはい。
だからこれ中指をかませることによって縦と横にこう指パッチンの要領で3点止めで引っ張ると
頭いい
500円になるわけですよ。
いや、なるほどね。その努力の成果が今のお耳ということです。
そうです。
なるほどですね、はい。まあ、含み身になったなんか成果は何かこう見られましたでしょうか。
そうですね、なんとか一人暮らし自立ができ
素晴らしい、
はい、あの困ってないです。
素晴らしいですね。長年の努力が報われたみたいで。
そうです、
そうですね。
だから、はい、仕事をちゃんと続けられたのでこんな素敵な番組にも出ることができましたし、
うん、
あら、
もうこんな素敵なこと言っちゃって、はい、たくなんだこれ。あれだね、じゃあ、みんなね、お金に困ったら、とりあえず、3点止めで。
そうです。
そうです。耳引っ張ってたら、なんか、困らない生活を送れるかもしれないからね。
私ね、
うん、
今年、身長伸びたんですよ。
急じゃん
?165 だったんだけど、67になったの。
え、すげえ。
大人になってからも、変えられるんですよ、きっと。
あ、そういうことね。
耳たぶも、たぶん私ももうちょっと頑張ったらヘッドホンぐらいなるし。
ヘッドホン、ヘッドホン、
この耳に当てがうところぐらい。
あ、なるほど。包めるようになっちゃう感じだね。はい、そんなゲストさんのですね、曲を一曲 お届けしていきたいと思うんですけど。
どうしよっから。
何を聞かせてくれるんだろう、一曲目。
はい、じゃあ、
楽しみにしてるよ。
耳たぶではないですが。
はい。
お聞きください。桃山月花でささくれ。
なかなか治らない、治ったと思えば別のとこ、指の至るところにある、それはささくれ。できない人もいるけど、彼は私を選んだ。一度見つけたら向きたくなる、それはささくれ。ささくれのある人や不幸とか良くないこととか言うけれど、栄養が足りてないだけ、指が皮が君が寂しがってるんだ。人前に出せない、心ささくれるやさぐれる、それはささくれ。ふわふわの髪をかき上げたの、このように綺麗になりたいの。さよならささくれ、また会う日まで、できれば二度と会いたくもない。それから時は流れ流れた、気がつけばほら綺麗だ。自慢の指さ見せたくもなる、だけどなんだか寂しい。
お聞きいただいたのは桃山月花でささくれでした。
イエーイ、ささくれでした。はーい、いやー楽しいね。
楽しい。
なんかすごいね、楽しそうにね、いや、あのね、喋ってるんですわ。
月花、私が、
月花さんが、そうそう、
こちらこそ、
そう、それがねすごいね、私もねやっててね、やっぱ楽しくなっちゃうよね。やっぱさすがチャームポイント、笑顔っていうのだけあるわ。
これね、養成所の時に言われたんですよ。やっぱアイドル志望の子とかタレント志望の子って、うん、チャームポイント笑顔です、元気いっぱい頑張りますみたいな子って多いんですよね。
ほんほん、
お前だけは笑顔って書いていいぞって言われた。
超いい話じゃん。何、
そう、なんかみんなと同じこと書くなみたいな、笑顔って何枚あると思ってんだプロフィールにって、みんな怒られてたんですけど、
うん、
お前はいいぞって言われた。
めっちゃいいじゃないですか。
はいって言って笑顔って書いて。
はい、何、急に男子感すごい。はい。
そうですって言って、
え、すごい。あ、でもあれなんですか、養成所に通ってた。
そうなんですよ。
あ、え、それはいつ、いつ頃、
二十歳前ぐらいですかね。
ほう、それはもうなんか私はそっちの世界をやっていきたいっていうのがあった。
そうなんですよ、もう小学校出たらモーニング娘。に入りたいとか思ってたし、中学校出て高校は堀越学院に行きたいとか、ずっとなんかこう進路を芸能で芸能でっていう気持ちはあったんですけど、結構家がちゃんと勉強しなさい、学校出なさいっていう教えだったので、高校までは出て一回就職するって言って、うん、お金を貯めて、での芸能系の専門学校養成所みたいな感じの学費を貯めて、
ほう、
仕事辞めて入りました、
うん、おー、さすが、
二十歳ぐらいかな。
へえ、しっかりとした人生設計。
そうです。
はあ。養成所は どれぐらい通ってたんですか。
1年ぐらいですかね。
あ、そうなんだ。
はあ、い、もう大体1年通うと事務所もみんな決まるので。
あ、なるほど。
声かけていただいて事務所入りました。
うんうん、はあ、そうだったんだ、うん、面白いな。その養成所でやってる時は何がメイン、なんか本当いろんなのをやってたんですか。
いや、それが音楽でオーディション受かって、うん、はい、入学するってことになったんですけど、
うん、
音楽って音楽のコースしかなくって、カリキュラムが。
ほう。
タレントコースとかアクターズコースとかだとお芝居とか、
う
ん、トークのレッスンとかもあったんで。
トークのレッスン、
まあ、音楽は自分で勉強して作るかと思って、
うん、
もうその志望コース決定でタレントコースに入り直して、でバラエティートークのレッスンとか受けました。ちょっとみたいな。芸人さんが講師に入って。
すっご、はい、そんなのがあるんですか。
ありました。
え、何この話、ちょっと。おもろ。バラエティば、何をこう勉強するの。
なんですかね。でもなんか結構、どういう感じですか。もう先生も放任というか、
うん、
じゃあ今日は、まあ、例えばアメトークみたいなのの、うん、もうパクリでいいから一人 MC 決めて、うん、みんなひな壇っていうことでその形式でトークやってみたらとか、
ほう、
なんか大喜利とかしたり。
大喜利、
はい、
すげえ。
はあ、みたいな感じでしたね。
面白いですね。でもだ、コースはタレントのコースやって、うん、でもその後にそのなんだ、女優さんで出てみないっていうのがあったりとかっていうことですか。
そうですね、なんて言うんですかね、なんか、
うん、
事務所何個かその卒業間際に声かけていただいた時に、
うん、
なんかもう何でもやりたいっていうのはもう伝えて、
うん、
何でもやってもいいよっていうところに入った。
あ、めっちゃいいっすね。、うん、一番いい流れですね。
はい、なんかやっぱり音楽ちゃんと専門の事務所とかだと、
うん、
うちはお芝居とか結構弱いから、芝居やりたいって言うんだったらうちじゃないかもねって言ってくれたところもあれば、
うん、
うん、みたいな、結構こう交渉ですよね。
ああ、そっか。なんかなかなかさ、そのこれ聞いてる人とか、うん、リスナーさんとか多分こういう話あんま聞かないと思うんだよね。私もさ、そんな深く聞かないからさ、うん、その養成所でね、どういうことが こう、どういうね、ジャンルがあって、で、どういう、なんか勉強すんのかみたいなのって、はいはい、特に、やっぱ聞いたことないから、すごいなんか、新鮮。うん。普通にちょっと面白くなっちゃった。
そうですよね。
うん。受けてみないと、やっぱわかんないし。
うん。
うん。
なんか、卒業前の講演というか、一人一分とか、で、PR の時間があって、
うん、
その大会、オーディション形式の。で、客席にいっぱい事務所の、キャスティングの人たち、ヘッドハンティングする人たちがいて、
ほう
マネージャーさんたちが、
ほう
で誰が欲しいかなっていうのをなんかドラフトみたいに丸つけたりとかするんですよね。
はあ、
でやっぱタレント志望結構こうお笑い系に行きたい人とかモノマネしたりとか、役者さんはもちろんお芝居1分間がっつりやるし、
うん、
音楽コースの人はライブワンコラス歌う
へえ、
うん、とかでしたね。
すっげえ。
私は喋ったりとかしましたけど
やっぱでもおしゃべりが中心。そこは
ちょっと喋って自己紹介でクスクスって笑ってもらえたらいいなみたいなのを言ってから、
うん、
おもむろに脱いで、
は、
うん、で水着になって、
おおもむろ、
はい、
うん、
で水着の意味もなく、
はん、
しっかりとした正統派のお芝居をして以上ですって言ってダーって逃げた。
濃い
なんかそこもやっぱ大喜利じゃないですけど、何をアピールしたいかってすごい考えるんですよね、うん、
あ、なるほど、うん、でも確かにおもむろに服脱いだと思ったら中水着で芝居始めるってやばいですね
なんか何でもっていうのが伝わったらいいなという、
あ、いや、いい作戦だと思いますね、はい、それこそだって体のラインもそこで確認取れるから、はい、そういうなんかモデルさん欲しいとかいう人もそこでチェックできるし、
はい、
それは結構強いっすね。はあ、面白っなんかすごい聞いちゃったありがとうございます、はい、はい、ということでなんかね、他にもいろいろ答えてくれてるんだけど、これね、すっごい頭いいなと思ったんですよ。
何？
無人島に一つだけ持っていくとしたら、
はい、
何を答えたか覚えてます？
なんだっけな、覚えてないです。
めちゃめちゃ頭いいこと言ってるんですよ。虫眼鏡。
火、そうですよね。
そう、
うんうんうん、
虫眼鏡って言ってて、でその理由が、その火を起こせるのが一番自然界において強い。
うん、火が欲しいと今も思った。
うん、今？
あ、そう、いや、虫眼鏡って書いた覚えは忘れてたけど。
びっくりした。うん、なんか台本も燃やし始める
のね、目の前で。
あー、つって。今日は太陽の光が入るな、つって。こう離れちゃったマイク、ごめんなさい。
うん、かな？
うん、いや、
ね、
めちゃめちゃ頭いいなって思った、これ。うん、じゃ、もう一個持っていくとしたら何持っていく？
浄水器かな？ペットボトルとかに、砂とか石とかにして、
はいはい、
やっぱ水で一番当たる気がするから。
ああ、確かに。お腹痛くなっちゃう。
あ、でも煮沸したらいけるか。
あ、ああ。
ろ過しなくても。
あれ？ん？うん。鍋？鍋が必要？
うん。器が必要かもしれないですね。
器？あ、でもほら、鍋持っていけば、普通にその沸騰もできるし、あれや、殴ることもできる。
殴るのは岩とか手とかでいいです。
うん、そっか。なんだこの、やりとり、面白。
まあじゃあ、考えかな。でも鍋壊れちゃった時作れないから、作る技術を持っていかないといけないですね。
そうですね。じゃあなんか、いろいろやっぱ、多少なりともこう技術を持った状態で、
うん、
無人島に行くっていう感じでよろしいですかね。
そうですね。
はい、ということで。いや、あー、くそおもろい。いやー、で、そう、今後のね、
はい、
夢目標とかあるらしいですね、やっぱりね、
うん、
音楽も芝居もバラエティもやめたくないと、
はい、
ずっと続けて規模が大きくなったら嬉しいです、
うん、はい、
いや、大事なことですよ、これ。
絞れないですね。
うん、いや、やっぱりね、そこが一番大事なことよね。
てか才能なかったらやっぱ仕事来なくなると思うんで、
あ、
入ってるうちはやってもいいのかなとも思いますね。やっぱ呼ばれなくなる現場ってあるじゃないですか、どうしても、
うんうん、確かに。やっぱりね、そういうね、技術とかね、才能とかね、大事にしていきたいですよね。やっぱご縁もね、このご縁とかもね、私は大事にしたいなと思いますよ、うんうんうん、すごく。はい、なんか急に真面目になっちゃったでね、
はい、
そんなね、月花様のね、
はい、
宣伝とかね、あったらね、ちょっと聞きてんだけど、
はい、
どうなんすか。
今日が5日なので、あさってに、お七夕の当日の日に
織姫と彦星、
はい、はい、ワンマンライブをやります。
イエーイ、ワンマンだ、イエーイ、おめでとう
おめでとう、
すごいすごい。
下北沢ブレスというライブハウスで単独ライブが決まっております。
は
い、チケットが今あの専用サイトチケットから発売しておりますので、よければお願いします。
やばいね。なんかいつもこう曲作りとか、
うんうん、
なんかどういうテーマを大事にしてるとかってあったりするんですか？
あ、
大事にしてるところか。
そうですね、うん、嘘つかない。
あ、かっけえ、なんかロックアーティスト来た、うん、
いやもちろん創作とか想像で書くこともありますけど、
うん、
あなたの幸せを願っているよ、私は別にいいのみたいなことは書けないので、
そう
っ
すね、
ふざけんなと思ったらふざけんなって書くし、
うん、
まあそうですね、2番手でもいいよってもう書くかも。
おお、なるほどね。
捨てられきるのが嫌だ、まあこと恋愛の話になれば、
ほうほうほうほう、
でそう夢追いかけるぞ系とかだったら、
うん、
結構見てろとか今に見とけみたいなな
んか
表現になりますね。
結構あの粉クソみたいな気持ち強めの人ですよね
そう
なんか月がさ喋ってて思ったんだけど、結構曲げず嫌いって言えばいいの、
うん、
なんかみたいな、いや私だったらもっとできるしみたいな、多分そういう気持ちが強い人だよね。
出ちゃってます。
いやなんか来てる
来てる
来てる、ビンビン来てる。いやいやいや、あのそう、このストレス発散法とかもね、あの悪口を披露した作詞って書いて
あ
るんですよ。
ああ、もう今言ったことだじゃん
そうだから今の聞いて、あ、これストレス発散法に書いてあったやつやと思って。
あ、
まあでもなんかその正直にね思ったことを歌詞にするって結構、私も詩を書く人間だからあれなんですけど、たまにちょっと億劫になるんですよ、
うん、
私の場合ね。
わかります。
なんかこんなドストレートな言葉並べてええんやろかと思って一回こう止まる瞬間があるんですよ、
うんうん、
でもなんか結局そこをさらけ出しちゃって素直にバーンってぶつけちゃった方が結局、あ、この人素直だなって思って多分好感持てるのじゃないかな、うん、みたいな。
っていうか、なんか何を伝えたいかだと思うんですよ。歌詞の中身を伝えたいだったら、うんうん、なんていうかな、なんか今何の話してたんでしたっけ。
なんだっけそう、なんかどういう風な、
あ、そうそう、だから自分の気持ちを全部、うん、全部書いて嘘偽りなく、
うん、
で発表して、うん、これ本当なんですかって言われて、あ、嘘嘘って言えばいい話だから。
あー、なるほど、はったりも真実
あ、まあそれもそうですね。
ほうほうほうほう、
座右の銘ですね。
座右の銘、そう、造語ですって書いてあるかっこ私の造語ですって書いてある。そう、これでもね、いい造語だなって思ってるよ。そう、すごいいいと思います。
それはね、実家出て関わった時ぐらいの作品で、
うん、
めっちゃ監督に怒られて、
ほう、
やめちまえみたいな、ちょっと昔ながらの現場、殴られるみたいな。
お
お、ですっごい悲しいし、うん、もうやっぱその時ってやめたいっていう気持ちちょっとは生まれるじゃないですか。何クソはもちろんあるけど、
うん、
っていう時に母と電話してて、最近どうなのみたいな、うん、やっていけるのみたいなってなって、もうやだよって言いたいけど、
うん、
それ言っちゃったら心配するし、
うん、
もう家を出た意味がないから、大丈夫なつもりで言ってるから、
うん、
だから全然大丈夫みたいな、
うん、
で、まあ、今日もなんか監督に言われたけど、
うん、
あれはまあ期待されてるからだろうねみたいな、楽しみにしててよとか言ってるうちに、うん、まあ、それがね真実になりますからっていう。
なんかすっげー最後にいい話聞けたんだけど、
え
やだ、月金さん、さすがですちょっと話まだちょっとしたいんですけど、曲の紹介をしないといけないので、そして月香さんのね音楽最後に聞きたいんで、じゃあ最後の曲ちょっと紹介してもらってもいいでしょうか。
はい、ではお聞きください。桃山月香で親知らず。
何見てるのさっきから、じろじろこびりつくの、邪魔なら言えばいい、消えてあげるわ、食べ物あったみたいに、
わかってるよ、風は変わ
送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。ここで番組からのお知らせです。インディーズナイト公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。聞き逃した方もインディーズナイト .com にアクセスしお楽しみください。はい、またリスナーの皆様からは番組へのお便りも募集しております。公式サイトお便りフォームやツイッターの DM なのでお願いいたします。来週は You& さくらのお二人がお届けします。呼んでみましょう、 You& さくらさん。
ゆりちゃん、こんばんは。7月といえば七夕だよね。
さくらは何かあるのかな。
どうしようかな、何がいいかな。
ゆりちゃんは何のお願いするのかな。
はい、ということで七夕のお願い、
うん、
何をお願う。
やっぱ単独ライブ当日なので、うん、大成功、そして来年につながるようにかな。
素晴らしい。私はそうですね、あのお腹が壊れない人生はいいみたい。
なんか薬買ってあげようか。多分すぐ解決すると思う。
ありがとう。優しいね。いや、七夕のお願いはね、そうやって叶えていくもんですから。はい、ということで
誰が叶えるかはね、いいもんね。
そうなんだよ、誰とは書いてないからね、うん、そうそうそう。ということで今回ちょっとゲストさん呼んでみました。桃山月香さん、どうでした。
はい、楽しかったです。
本当に出た、
楽しかったです。
いや、なんか全然自分の番組では話さないようなことじゃないですか、ゲストとして来ると。
あ、まあそっか。
でシンガーの方がこう掘ってくれるから、うん、なんか良かったです。
本当に。いや、私もすげえ楽しかったです、マジで。
じゃあ話面白かった
またちょっとゲストとして遊びに来てください。
お願いします。
はい、ということで、じゃあ私ユニとはまた来月1週目にお会いいたしましょう。今夜はこの辺で、お相手はユニと
桃山月香でした。
また君と踊れるまで See you again! バイバイ。